皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャストです。今日は2009年6月6日、私は東京の千駄ヶ谷にありますある事務所の2階に来ています。ここにはですね、もう世界最高峰のアクティビストが今揃っています。一人はポール・コールマンさん、以前何度かインタビューしました。このみさんとポールさんが私の目の前にいます。おはよう。
おはようございます。
そして今日の、私が彼女のために来たんですね。ここに
ジュネス・パーク、ウェルカム。
Thank you very much.
So, あのね、これがマイクなの。This is a mic. Please talk to the mic.
Okay. ジュネス・パークさんのことは、私はブログで何度か紹介していますけれどもね、今日、確か、清澄の方で、講演なさるんですよね。What time? どこでしたっけ？
清澄庭園の大正記念館。
あ、清澄庭園ってとても綺麗な庭園ですよ。そこの大正記念館の中で、ポールさんとジュネスさんが何時から？
はい、6時から。
今日の6時からね、講演をするんです。で、私はそれに本当に行きたいんだけど、今日これから新幹線で長野に行かなきゃいけないんですね。私は私で今日自分の講演会が長野の佐久、そして明日松本で連続であって、ジュネスさんの話を聞くことができません。でももう会いたくて会いたくて仕方ないんで、このみちゃん会わせてって言って、このインタビューをアレンジしてもらいました。I'm just explaining how I wanted to meet you so long time.
Thank you very much. It's so, great to meet you too.
Yes,so tell me about what you've been doing in short.
短くね、今までやってきたことを紹介してください。
About 20 years ago, when Nelson Mandela, who's one of my heroes, was being released from jail, I returned to the country of my birth, South Africa, to put down roots and to do something positive and contribute to the development of the country. So I thought that one of the most simple things that I could do, and something I've always loved and been passionate about, is teach people the value of trees and greening.So I started an organization called Trees for Africa, a social enterprise, which is now Food and Trees for Africa, still the only such organization of its kind. And over the last 20 years, we have planted over 3.5 million trees.
Wow.
And about 2,500 organic food gardens developed for the poorest of the poor.
Wow. That's amazing. Let me just translate what you said, yeah?
ジュネス・パークスさんはですね、ネルソン・マンデラさんが釈放された今から20年ぐらい前に祖国に戻りました。そこでその時までずっと情熱を持ってたことを行動に移すんですね。それはアフリカの人たちに木の大切さを教えるということですね。そして、Trees for Africa ですか、アフリカに木をというような社会的な、まあ、企業なんですかね、NGO のようなものを始めて、そして植林を始めるんですね。それからもう一つ彼女がやったことは Food for Africa といって、アフリカの人たちに食べ物をということで、一番アフリカの貧しい人たちにですね、ガーデン、オーガニックガーデンですね、私たちが鴨川でやっているようなああいうものを作って食べ物を供給するということをやってきました。で、実績としてこれまで350万本の木と、それからガーデンがいくつか分かんなかったんですが、何本、いくつぐらいのガーデンっていった、一番貧しい人にものすごいたくさんのオーガニックガーデンを、
今ね、
2500箇所って言いました。そう、ここにね、素晴らしい通訳がいる。When I miss what you said, she's helping me. このみちゃんがいてくれるんでね、通訳してくれてるんですけど。ということで、彼女のそのパッション、一人の女性が始めたことが、本当アフリカ中に広がって、たくさんの人を、ね、助けている。
I also heard you were able to help the children in the schoolyard you were making that organic garden and those suffering from AIDS, the children are,becoming much healthier and not dying so much since you started that program. Is that true?
Yes. Well, in 1994, we started a program called EduPlants, which is educating or planting. Mm-hmm. And it's the South African food gardening and greening program for schools.
Mm-hmm.
And it comprises workshops for teachers, educational material, as well as a competition.Nearly half of school-going children in South Africa are severely malnourished, and there are at least 400,000 child-headed households, which means households or families that are headed by children sometimes as young as 6 to 8 years old, whose parents and adult relations have died from AIDS. So this is a real tragedy and a real problem for children, obviously, but for the country as a whole.And one of the things that everybody needs is good food、mm-hmm. and safe food.、
Mm-hmm. Right, yeah. 1994年にですね、彼女はEduPlantsの エディプラントって日本語で何て言うんですか、このみさん。学校菜園、教育菜園。あ、ちょっと、このみちゃんの方がね、ああ、落としちゃった。このみちゃんの方が、ちょっと通訳がいいかもしれないので、ここで変わりたいんですけども、エデュプラント、教育、学校菜園でいいですか、
ね、学校菜園ですかね。教育と菜園
を、うん、結びつけたようなね、うん。それを始め、
菜園教育なの
かな。うん。そして、学校にガーデンを作って、そして、アフリカの子供たちの問題っていうのは、みんな栄養失調であるってことなんですか、うん、それを学校給食で改善していったんですかね。
学校に来ている子供の半分が、ひどい栄養失調なんです。
お父さんお母さんがいない、うん、それはなぜならば南アフリカではエイズ の、うん、影響で、うん、お父さんお母さんを失った孤児になった子どもがすごく多くて、そのパーセンテージ聞かなかったんですけども、まあ、一家の長である子が6歳から8歳の子が家長であるっていうのケースがものすごい多い
ってね、4万件って
4万件のうちが
40万件
かな、うん、のうちがもうご両親がいなくって、うん、小さな子どもが唯一の生き残りっていう場合が多いって、うん、それは国にとってももちろん子どもたち自身にとっても大きな問題である。でそれがこのエデュプラントによってすごく改善したということですかね。
そうです、
はい、はい、すごい。 It's amazing. We really need a good food even in Japan.
Yes,
we have plenty of food, but you know it's not organic, it's all chemical and there's so much pollution here also.
Well, actually 70% of your food is imported,
right?
Much of it from China,
right,
which is severely polluted.
Yes, and Paul told me about that.
Yeah.
Even organic, I saw organic strawberry, and behind that, it's black smoke and the dirty, filthy water.
Yeah.
But it's still organic.
Yeah.
Yeah, I mean, so I have to say what. 日本のね、食べ物、日本もね、汚染がひどいんですよって、まずオーガニックじゃないほとんどの野菜とか食べ物が汚染されてる。しかも、70% ぐらいが輸入されていて、大半が中国から来ている。その中国ではね、ポールさんがこの間見せてくれたんですけれども、オーガニックイチゴって育ってるところの、その空気がね、真っ黒なんですね。で、水ももう本当に汚くって、いくらオーガニックで育てても、環境がそうなってちゃったらば、汚れちゃいますよね。それをオーガニックって言って、食べてる。So, yes, please continue.
So, yes, through the EduPlant program, we're promoting and motivating schools to grow their own food on site, which is also very good for climate change because we're teaching people to grow food locally, so there's no transportation and therefore carbon emissions attached. These schools are growing all sorts of food and using permaculture principles.
Wow.
So there are schools that are growing enough food to feed the children, enough food for the parents to take home as well. There are some schools that are able to run outreach programs for those even less fortunate, and especially for those suffering from AIDS and other diseases. And so it's really been a remarkable and very successful program over about 15 years now. And recently attracted some more private sector funding.
Good.
So we see it growing even more into the future. Mm. And it's very easily to replicate. So
anywhere
in the world. Yeah. And in fact, I think it's essential.
Not in Hong Kong, though. There's no garden.
No space.
No space, yeah.
Although one can always grow food in pots.
That's true.
Yeah.
That's true.
Yeah.
Mm-hmm. Let me just translate so far. So, エディプラントが始まってからですね、もちろん最初はそこで育てたものを給食に出すとかだったんですけれど、それが今度もっとアウトリーチプログラムで、近隣のもっと貧しい人に、食料を提供したり、それを売ることもできたり、マーケットを作ることができたりということですごく広がっていて、まだ15年ぐらいなんですけども、最近ではプライベート、まあ、企業なんかの資金をね、得られることができるようになったということで、そうですね。で、私も、I call my way is Japanese permaculture. 私も日本の古い農法をやってるんですけどね。で、そうするとですね、カーボンエミションといって、まあ、二酸化炭素の排出もなくなるんですね。食べ物を自分のところで生産すれば、二酸化炭素の排出がなくなって地球温暖化にも貢献できて、しかも自分が健康になって地球も健康になってって、もう全てウィンウィンですよね、このシチュエーションはね。そんなことをやっているんですね。だからこのプログラム、エデュプラント、日本語で学校、なんて言ったの？学 校再現プログラムでいいですかね。
そうですね。
なんかありますか？教育、
学校だけじゃなくて教育地域でもやってるけど、
うん、
まあ、主に学校再現プログラムで
いいですかな。
まあ、再現教育、
再現教育、再現教育ね、うん、っていうのは、まあ、どの国でもできますよね、
うん、
あのすごくあの真似しやすいし、うん、効果が大きいし、地球温暖化のためにも貢献するということで、しかも資金もそんなにかかんないですよね。
そうですね。
他のプログラムに、ね、
なんかあの南アフリカのジネスさんのところに10万円を寄付すると学校1校に1つスターターキットを上げることができるって、
うん、あら、うん、10万円で学校1件1つ、うんうんうん、へえ、これ誰か日本では窓口やってくれる人いるんですか？
今はいないです。
いない？じゃあやりましょうか、う
ん、はい、じゃあゆみちゃんお
願いします。Maybe I should collect money to donate your project 100,000 yen for one school
For one school startup
garden.
Yes, yeah. Exactly.
I said, who's collecting money in Japan? I said, she says, nobody, so shall I do it? And she said,
I should do it.
Yes, please.
So I used to collect money for creation of tropical rainforest sanctuary in Belize. Then that's also 100,000 yen for 1 acre of land I was purchasing to protect from like Coca-Cola development, turning it into orange plantations.
Yeah.
And Belize, we protected so much too.
Forests can never be replaced. So, But so yeah, this program is, I think, important. I think as important as teaching children to read and write into the future, we need to teach them to be able to grow their own food.
Mm-hmm.
We need to teach them the value of good seed, good soil, and water conservation.
Yes.
So that then they can survive for the rest of their lives and the planet will survive more healthily as well.
Yes, yes.あのこのプロジェクトを通してですね、子どもたちはその緑の重要さ、良き食べ物の重要さ、そして土、水を保全することの大切さを学んで、あ、そう、種ですね、うん、今どんどん遺伝子組み換えとか変なエンジニアして変な種になっちゃってますから、うん、でもそれさえ学べば読み書きと同じように重要である、うん、それがあれば彼らは生き残ることができる、そして地球自体ももっと健康に生き残ることができるプロジェクトなんです。Well,
I cannot agree with you more. This is so exciting.
Especially because you're a mother with children, right?
I have 4 children,
yeah.
And that's all I want to teach.
Yeah.
How to survive, how to live a healthy life for yourself and for the planet.
Exactly.
That's all I want to teach for my children.
実は私もあのお母さんの4人の子供がいるので、そんなことをね、子供たちに一番伝えたいんですね。私がなぜ東京から鴨川に移って、これからお米の、あの食べがありますけれども、食べ物を作ってるかというと、そのことをまさにジュネスさんがこのエデュプラントを通して教えてることを教えたかったからなんですね。で、あのこのエデュプラントのスターターキット一つの学校にプレゼントするのに10万円だそうです。はい、ここで10万円出せる人ちょっと募集しますよ。ハーモニクスライフセンターに10万円エデュプラントって書いてくれれば、私ジュネスパークスさんにお金渡しますので、猫ババしませんから大丈夫ですからね。あのぜひ送ってください。後でブログに詳細を書きたいと思っています。で、私自身も、1990年にベリーズという国で、熱帯林がすごい破壊されていてね、でその時に、自然保護区を作ろう、熱帯林の自然保護区を作ろうって言ってやっぱり10万円で始めたんですよ。一口10万円1エーカーっていうので、熱帯林の看護人募集って言ってね、結構1000人ぐらい集めたんです。すっごいたくさんお金集めてベリーズに送りました。それであの森を買い取ったりいろんなプロジェクトをやって、今そこはすごく持続可能な教育の場になっているんですね。まあ、そんなあのことをかつてやってたので、I am so, so thrilled to meet you.
Thank you, and me to meet you too.
And this interview will go, I think, long way.
Thank you
reach
very
many,
much.
Many people, even though they cannot come to today's talk.
Well, I hope we're planting a lot of seeds in people's minds and beings.
Mm-hmm, mm-hmm, that's right. このインタビューを通してね、たくさんの人にあのジュネスさんのメッセージが届くと思うし、たくさんの人の心にですね、種が植わるんじゃないかということで、私はもうこれから東京駅に行って新幹線を、に飛び乗らなきゃいけないので、ここで失礼いたしますけれども、ジュネスパークスさんを迎えて、今日のポッドキャストをお届けしました。また聞いてください。どうもありがとうございます。コモミさんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Paul, you want to say one thing?
Yes.
Yeah. ポール・コールマンとジュネスさんはね、今回ずっと一緒に旅をしていて、
So you have to come closer to the mic. Sorry.
Yes.
Just briefly, what you've been together with Jeunesse and how?
Yes. Well, we've
been. Must be exciting, yeah.
It's very exciting. We've been traveling all over Japan, spreading the message of food and trees for Africa and the value of food security and food sustainability. And I've always been very impressed with Food Trees for Africa, and especially at these times now, I realize how very important EduPlant is for not only Africa, but also for here in Japan and the rest of the world.
Yes, yes, yes. もうジュネスさんと一緒にあの日本ツアーをやって本当に楽しかったって、これまでもう毎日興奮していろんなところでトークショーをやってきてね。で、彼はあの Trees and Food for Africa、まあアフリカに木と食べ物をというジュネスさんがやってきたプロジェクトのことはずっと前から知っていて、そのことにあのとてもあの重要だと思っていたんだけど、これがアフリカの子どもたちだけではなくって、もう日本や世界中のすべての子ども、そして人々にとって重要な意味があるということに、今回ますます確信を深めていて、So you're going to do the same thing in your country? I mean, you're going to go to Patagonia?
Yes, I'm going to do the same. Yes, yes, absolutely.
So tell me about your plan. And, あのね、もうすぐね、彼らはパタゴニアに行くんですけど、How long are you going to be in Japan and when do you want to go back to Patagonia?
Well, we're going to be in Japan now for a couple of weeks because we're still touring with Jeunesse, speaking all over the place, in Kyoto, in Kamakura, in Tokyo, and all sorts of places. Then we're going to over to South Africa because we're going to be bringing maybe 100 volunteers to plant trees with Jeunesse.
Wonderful!
Yeah, yeah, the wonderful World Tree Planting Festival.
When will it be that?
On August the 29th, for about 8-9 days.
August the 29th?
Yeah.
That's September is Arbor Month. South Africa.
Arbor Month.
Tree planting month.
Yeah. So we're going to go over there. We're going to bring 100 people.
8月29日から日本から100人の人を連れて行って、南アフリカで木を植えるそうです。ジュネスパークもポールコールマンもこのみちゃんも行くんだよ。これ行かなきゃダメだよみんな。ね、Everybody should go to South Africa.
Yeah,
yeah.
Yeah,
excited. Oh, good.
Yeah.
So Machan was going too.
No, he would like to go, but he doesn't like to fly very far.
I see.
but we did a concert and performance in Osaka just recently.
I know, on 24th.
Yeah.
I was planning that day with Masha in my place.
Yeah.
Anyway, you are all welcome to my farm.
Come
and see, and we grow everything organic, of course, and we are into raw food. You've heard about it?
Yeah.
Raw food, and it's really...
I started the first raw food restaurant in Los Angeles in 1975.
I'm preaching the converted. 1975年にジュネスはロサンゼルスでローフードのアメリカ最初のレストランを開いたそうです。それ言いますか。I can't win over you. You have children too?
I have three children. This is my beautiful nephew who lives in Japan and speaks Japanese.
本当ですか。はじめまして。お名前は？
フレントと申します。
フレントさん、何歳？
23歳
ですか。Wow. So when you moved back to South Africa, you were in the United States?
That time I was living in Australia, but I've lived all over the world, including in India and the United States. So yeah. But maybybe, you know, really what my message is that change begins with one. And I hope that all the ones listening are the ones who will make the change.
Yes.
And it's really the only way that we can change the world to be more sustainable and healthier, which is what we all want.
Yes. Yeah, I can't agree with you more. You are so much like me. I mean, you know, I've been saying this for like 20 years in Japan, and I had very little...ジュネスのメッセージはね、一言で言うと、変化は一人から始まるということです。で、全ての変化は一人から始まるんですね。ジュネスさんがたった一人で始めたように、ポールがたった一人で始めたように、コナミさんがたった一人で本を書いたように、私が私でたった一人でやってきたように、いろんなこと。で、そうやって一人一人の変化がね、まあ、もっと健康で美しい地球、そして自分自身を作っていくと思うんですね。それが今すごく加速していって、どんどんつながっているように感じています。で、今私たちが見ている問題っていうのは、実はその原因が同じなんですね。全部つながっていて、同じであるってことが分かってきました。で、そのことを私は今度の東京平和映画祭で、911とお金と戦争という、テーマでお話をします。6月12、13、14、東京平和映画祭がオリンピックセンターで行われます。こちらの方にもね、ぜひ足をお運びください。今日は本当にジュネスさん、ポールさん、そしてコノミさん、いろいろ
私のポッドキャストに来ていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあまたね。
Thank you very much.
Thank you. ギャラリーが来ています。はい、またね。